フランス、パリからのレポートです。フランス、パリですね。日本でも学生の皆さんなんかはすでに夏休みに突入していますが、フランス、パリでは働く大人の皆さんも日本では考えられないくらい長期間のバカンスを取る人が多いんですって。今日はそんなパリっ子たちの夏休みの様子を伺っちゃいましょう。伝えてくれますフラワーレポーターはパリに住んで5年、現地でジャーナリストやコーディネーターのお仕事をされています。堤妙子さんです。こんにちは。
Bonjour, je m'appelle Taiko Tsutsumi, je suis journaliste et coordinatrice. こんにちは、私は堤妙子です。私はジャーナリストとコーディネーターをしております。
おー、こんにちは、Bonjour!
Bonjour!
Enchanté! あれ、合ってます？合ってます？
はい、はい。
どうもよろしくお願いします。はじめまして。堤さん、妙子さんの方がよろしいですかね？
あ、そうですね。
ね、
はい、
じゃあ、妙子さんにしましょう。妙子さん、はい、今そちらは何時ですか？
今はですね、朝の9時9分になります。
あ、おはようございます。
おはようございます。
おはようございますはフランス語で何かあるんでしたっけね？
フランス語はね、こんにちはもおはようございますもボンジュールなんですよ。
全部ボンジュールなんですね。あ、そこは明快でいいですね。はい、ボンジュール。はい、え、今何をされていましたか？
今ですね、メールを見てました。
朝の始まりはメールチェックから。
あ、ね、はい、そうです。
わかりました。すいません、お忙しいところ。
いえいえ。
今日のお天気はいかがでしょう？
今日はね、もう雲一つない晴れでして、それで今はまだそんなに暑くないんですけれども、だいたい20度になってないぐらいなんですけれども、お昼ぐらいには、29度になる予定です。
そんなに上がるんですか、やっぱフランスの夏の気温。
はい、そうですね、朝とお昼の差がすごい違いますね。
ですか。
激しいです。
まあ、そんなパリですが、このパリの皆さんのバカンスの長さがね、はい、もう日本人には考えられないくらい長いというふうに伺ったんですが。
はい、そうなんですよ。皆さん大体1ヶ月ぐらい、バカンスを取るんですね。
そんなに取るんですか、大人のみんなが。
あ、そうです、そうです。子供の学校の休みはもちろんね、それぐらいあるんですけれども、大人も容赦なく1ヶ月休んでますよ。
そんなに休んで、でも皆さん働かれている方ですよね。
そうです、そうです。
会社
が、
ね、
はい、
大丈夫、
有給取れるシステムになってるんです。
へー、でも有給といってもね、こう一斉にみんなが会社からいなくなったりしたら会社は回るんですか？
一応ですね、春ぐらいにシフトを決めて、子供がいる家庭を優先に、その日程を組むんですね、スケジュールを組むんです。で、一応会社には何人かいるんですけども、まあ、普段のね、夏以外の時とはもう全然違うぐらいガランガランになってるっていうのが、フランスの会社の夏の状態です。
へー、でもみんなそうなんであればいいですよね。
そうですね、もう本当にもうみんながもうバカンスに出るっていう雰囲気ですので。
そう、いいな、羨ましいですね、それは。
そうです、だから反対にですね、レストランも閉まってるし、ちょっとした小売店とかも閉まってるので、
で
残ってる人たちは結構寂しい感じもするんですよ。
そんな、なんかもうお休みだからそれこそレストランとか書き入れ時なんじゃないかって思うんですけど、そういう発想はきっとないんですね。
そうなんです、反対に閉まってて、観光で来た時はびっくりしました。3週間休み、みたいな。
みんなそんなに長期間休んで、やっぱどこかに出かけるんですかね、大半の方っていうのは。
そうですね、やっぱり日光浴ができるようなところを中心にハイキングとか、あとは南仏が多いですね。
まあ、やっぱ綺麗ですもんね。そっか、
そうですね。
でも夏休みにパリに残る方とか、仕事で夏休みが、まあ、その数日シフトの関係で取れない方のために、はい、ここ数年はパリプラージュというお祭りも人気と伺ったんですが。
あ、そうなんです、今回でですね、11回目を迎えるパリプラージュ、まあ、直訳するとパリのビーチってことなんですけれども、セーヌ川沿いに人工砂浜を設けて、それで気軽にビーチ気分を味わえるっていうコンセプトのイベントなんですね。で、もともとはセーヌ川だけだったんですけれども、年々好評で、他にもパリ市内に2カ所、 パリプラージュの場所を設けて皆さんが楽しめるようになってます。
やっぱりあの目的というかターゲットはそういうバカンスで南仏とかに行けない方とかのためにっていう感じなんですかね。
そうですね、バカンスに行けないっていうのはやっぱり2種類の方たちがいてですね、
はい、
2種類そのもちろん会社のシフトで行けないっていう方もいれば、
はい、
やっぱりパリも、まあ、フランス自体もそうなんですけども、パリは特にですね移民が多いので、やっぱり収入が少なくてそんな長い間バカンスに行けないとか、
うん、
もちろんバカンスに行けない人たちもやっぱりいらっしゃる、いるわけ で、
はいはい、
でそういう人たちが気軽に楽しんだり、もちろんその人たちの子供が、やっぱり公園で遊ぶね、普段公園で遊ぶよりもそういうイベントに参加してみんなで夏気分を楽しもうっていうパリ市長からの提案で、このパリプラージュっていうのができたんですけども、
でやってみたら大変好評だったからもう毎年やっちゃえみたいな。
そうなんですよ、年々いろんなイベントですとか増えてですね、で今年は、
はい、
2つ面白いイベントがあるんですけども、イベントっていうか特色があるんですけれども、
はい、
1つはですねパリ視聴者の前に大きなスクリーンがあってライブとかも毎年あるんですけども、今年はオリンピックをそこで楽しく見れるっていうコンセプトと、あともう1つはですね水道水ではなく飲料水ですね、
はい、
飲料水を無料で提供してます。
飲料水、
そうなんです、普通のお水とあと炭酸水もこちらで、ね、やっぱりお食事するときに炭酸水が人気なんですけども、炭酸水を、はい、無料で提供してですね、
うん、
でその上夕方の、4時から、夜の7時まではシロップっていう、まあ日本で言ったらかき氷のなんか蜜みたいな感じなんですけども、
はい、
このシロップを提供してるんですね、それに炭酸水と混ぜて飲んだらすっごく美味しいんですよ。
へえ、かき氷みたいにいちご味とかメロン味とかあるんですか。
あ、そうなんです、でフランスで人気なのはいちご味とあとミントの味ですね。
ミント、
はい、
おしゃれ。
あとザクロとかで新しい味も提供してるっていうことで、ちょっと私も楽しみなんですけども。
へえ、ちょっと飲んでみたいですね。美味しそうですね。
美味しいんです。私もね最初友達のところでシロップ飲んでみるみたいになんか言われたので、はあみたいに飲んでみたら、みたいな、なんか日本のそのシロップのイメージと全く違ってですね、すごい繊細で、炭酸水とあったら、まあ、こんなに美味しいんだってちょっと最初はびっくりしてしまいました。
いいな、まあ、そんなちょっと炭酸水もね、ぜひシロップ割りで飲んでみたいところなんですが、ここで、
はい、
ワールドフラワーズクイズでございます。
はい、
フラワーレポーターの方に紹介している国やネタに関するクイズを出題してもらいますので、ラジオの前のあなたもぜひ一緒に考えてみてください。それではたえこさん、はい、クイズの出題お願いします。
はい、クイズですけれども、フランスの労働時間は週何時間になるでしょうか。
ほ、気になる正解は曲の後に発表です。さあ、ワールドフラワーズクイズ、今日の問題はフランスの人たちの労働時間は週に何時間でしょうかでしたが、太鼓さん正解の発表お願いします。
はい、ちくささん、正解はですね35時間になります。
35時間、
はい、
ということは1日、まあ週5日として、
はい、
そんなにちょっと6、7、そんだけ7時間1日7時間ぐらいな感じで。
そうですね、
途中だってお昼休憩とかも行きますよね、きっとゆっくり。
あ、そうです、行きますけど、まあ大体そうですね1時間ぐらいって感じですね。
わーい、もうじゃあ残業とか全然しないんですか皆さん。
そうですね、もうなんか終了時刻のなんかもう10分前ぐらいにはもうなんか帰る用意がもう完全にできてんじゃないかみたいな。
あ、もうむしろちょっと食い気味で、もうちょっとフライング気味で帰るみたいな感じなんですね。
そうです、もう時間には出るみたいな感じですね。
あ、素敵、ちょ、見習いたいですね。ちょっとしっかり仕事もしつつちゃっかり帰るときは帰るみたいな感じで、
はい、
そっか、ちょっと見習う部分もたくさんありそうだな、羨ましいな。そして
そうですね。
ただ今日は勉強になりました、妙子さん。
いえ、いえいえ
どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日も残業ゼロで帰ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。失礼します。
今日のフラワーレポーターはフランスパリから堤妙子さんにお話を伺いました。